日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は橋本龍介さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、日経ベリタスの橋本龍介です。よろしくお願いします。
さあ橋本さん、ここ最近ほんと暑い日が続いてますよね。
暑いですね、
夏バテしてませんか？
いやもうずいぶん前から夏バテしてますね。もう春先ぐらいからね。
夏バテじゃないですよね。
ちょっと意味よくわかんないけどね。
年中みたいな。
そうですね。ね、40度先週末は、
ね、ありえないですね。
信じられないですよね。
本当にね、
この間ね、あれずいぶん前に越中編集長が言ってたけど、あの、ペットボトルを、凍らすのかな、
はいはい、
この500ミリリットルぐらいのやつをね、
ここにある
枕元に置いて、寝たことがありましたけどね、
はい、あのやってみてどうでしたか？
一日開けるとやっぱり溶けちゃってるんですよね、
うん、
で、まあ、当たり前だけど濡れるんですよね、ここ氷が溶けてね。でベッド濡れてもう大変だったんですけど、あれタオルとか置かないとダメですね、まあ、今から思えばね。
その後タオル置いて、
いやもうそれやってないです。で大して効果なかったです。
編集長。抱きかかえてタオルで巻いてとか。
抱きかかえるんですかあれ。
らしいですよね、確かタオルで巻いてね、
抱きかかえて
って、確か言ってたような。
そういうことね、うん、僕枕元に置いただけだったんですけどね。
あーそうか、うん、じゃあ今度ねぜひお互い試してみましょうかね。
そうですね。どういう話なのか今。でも本当今あの40度近くあっても走ってる人がいるんですけど、本当ね熱中症っていうのは若い人でもね気をつけないとダメなんでね、こういう暑い時はあの無茶をせずにね、あの無理にマラソンとかせずにね、あの気をつけましょう。
いや橋本さんはそんなことおっしゃいますけれども、夏休み大変なスケジュールの中走るらしいじゃないですか。
8月25日にね、あのこれちょっと冒険なんですけど、夏の暑い日に初めてマラソンをやるんですね、はい、北海道マラソン
で、はい、あ素敵、
札幌市内を走ってね、はい、あのかつてあの有森裕子さんがそこで優勝して、バルセロナだったかな、
はい、
あの出場を決めたっていう、まあ、非常に大きなメジャーの大会なんですけどね、いやいつかぜひ出たいと思ったんですけど、
うん、
ただ十分練習もしないうちにね大丈夫かなという、あの不安なんですけどね、うん、
でスケジュールもかなりタイトなんですよね、
う
ん、
そうそう、もうあのベリタスの紙面を一生懸命作って、
うん、
その後札幌に飛んで次の朝から走るという、もう命がけですよねこれね。どっちに命かけてるのかよく分かんないけど。
いや橋本さんこそ大丈夫なのかしらと心配してしまいますよ、
う
ん、
ね、でも死なないようにはします。
いやもちろんです、ちゃんと帰ってきてください、ね、橋本さんなしではダメですからね、
はい、
さあ今週も皆さんリラックスしてお聞きください。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。ベリタス川柳 3D に参りましょう。8月のお題は花火、夏休み、値上げ、このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃじゃん、こちらです。レッドパドラーさん、50代男性の方からです。パッと散る花火に似たり含み液、パッと散る花火に似たり含み液。ここのところの乱高下で株の含み液も増えたり減ったり、あまりジタバタせず中長期的なトレンドを見定めることが肝心ですね。 と川柳とお便りいただきました。橋本さんいかがでしょうか。
そうですね、この乱高下先週500円下がった日もありましたから、うん、場合によってはこうい こうパッと含み益が出たかなと思ったら消えちゃうってこともあるかもしれないですけどね、うん、まあ銘柄見極めてね、こう長期投資じっくりこう、腰を据えてですね投資してもらえば、まあ、あパッと散るような含み益じゃない、まあ、あのそれなりの厚みの出る益が出るのかなとも思いますけどね、
うん、そうですね、分析していい銘柄拾っていく時期であるかもしれませんよね。
そうですね、
今はレッドパドラーさん、川柳ありがとうございました。このベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿をお待ちしています。8月のお題は花火、夏休み、値上げの3つです。この中からお好きなものを選んで一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びまして、翌月の最初の日経ベリタスに掲載しますので、ふるってご参加ください。
あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を橋本さんにご紹介いただきます。今週はリート維新、デフレからの夜明け導く次の主役という見出しです。橋本さん、リート維新ということなんですが、今回どんな企画なんですか。
そうですね、あの維新っていうのはあの明治維新の維新という言葉を使いまして、
はい、
まあ、大胆な見出しなんですけど、
うん、はい、斬新です、
そうですよね、うん、あの一度お話したかもしれませんけど、この見出しっていうのはもう何十も候補をですね、あの用意してバッと並べて、週末に選ぶんですけど、僕はこのリート維新っていうのを見た時にですね、あ、これはないなと思ったんですけどね。あの僕ね、あの橋本っていう名前ですけど、維新っていう言葉あんまり好きじゃないんですけどねつまりね、今まで維新っていう言葉、明治維新に引っ掛けていろんな言葉使われてきたけれども、うんうん、まあんまりこういいその後展開をしたケースってあんまないかなと思うんですけどね、まあそれでもやはりかつての明治維新をですね、こう想起するような、はい、うん、まあ、維新というのはこう世の中を変革していく、まあ、革命につながるという動きなんですけれども、うん、
はい、
今回はリートという金融商品ですね、焦点を当てて、うん、ひょっとしたらリートを軸にですね、うん、大きな革新が起こって、うん、それが日本のデフレの夜明けを導くかもしれませんと、そういったまあ期待も込めてですね、はい、この見出しをつけています。で今ね、リート市場っていうのは、はい、まあ、アベノミクスの追い風もあってですね、はい、昨年の末ぐらいから、まあ、急速に回復してるんですね、
うん、
まあ、3月時点まで、まあ、本当に一気に上がったんですが、まあ、その後若干こう伸び悩んではいますけれども、
はい、
まあ、長い目で見ると、まあ、急速に回復して、まあ、東証リート指数という、うん、まあ、日経平均株価みたいな、まあ、指数があるんですが、
はい、
その指数はずいぶん上がってると、うん、いうことで、まあ、リーマン危機の時代にはですね、
はい、
一度マーケットはもう死んだとも言われたんですね。で政府が支援に乗り出して、まあ、なんとか市場を手こ入れしたという経緯もあるんですが、うん、
はい、
うん、まあ、足元でアベノミクスの追い風を受けて市場が回復していると、その市場回復の勢いでですね、これがひょっとするとデフレの解消の原動力になるかもしれない、
うん、
まあ、さらにはですね、まあ、いろんな課題を抱えているわけですけれども、まあ、都市インフラが整備されたりとかですね、うん、
はい、
あるいはこれからまあ本格的な高齢化時代がですね到来するわけですけれども、うん、
はい、
まあ、それに向けたインフラ整備が、まあ、リートという仕掛けを通じてですね、うん、進むかもしれない、
うん、
まあ、そういったこう大きな可能性を秘めた商品ですよという位置づけで、まあ、取り上げてるんですけどね。
うーん、リートにスポットを当ててるということなんですが、うん、リートってそもそもどういったものか改めて教えてもらえますか。
そうですね、まあ、ひょっとすると株式に比べてあまり馴染みがないかもしれないんですが、リートっていうのはですね、リアルエステイトインベストメントトラスト、この頭文字を取って REIT ですね、まあ、これで一般的にリートって言うんですけれども、はい、まあ、日本語で訳しますと不動産投資信託なんですね、うん、でこれ簡単に説明しますと、まあ、投資家からお金を調達して、まあ、投資家っていうのはまあ個人であったり機関投資家だったりするわけですけれども、まあ、お金を調達してそれをまあ何らかの形のある不動産に投資をすると、うん、そして投資をしてそこからまあ賃料だとか、まあ、いろんな収入が入るわけですけれども、うん、それを投資家に還元するわけですね、
はい、
まあ、こういった仕組みなんです。で基本的にはですね、社員とかはいないんですね、まあ、役員さんはいらっしゃる、運営している人はいるんですが、うん、 いわゆる投資専門の会社だと。で、利益を蓄積せずにですね、原則9割は配当に回す。まあ、配当というか、まあ分配っていうんですけどね、まあ株式会社でいうところの配当なんですね。で、9割を分配に回すということで、それを条件にですね、まあ、法人税とかが免除されてて、まあ、税制上もまあ有利な、まあ、金融商品になってるんですけどね、今実は日本には41銘柄が上場してます、はい、でこれは株式のようにですね、まあ、売ったり買ったりどんな投資家もできるという、うん、まあ、仕組みなんですけどね。
どんな物件に投資してるんですか？
そうですね、まあ、今回ベリタスでもいろいろ紹介してますけれども、はい、今まではですね、オフィスだとかですね、あるいはマンションだとかですね、まあ、こういう住宅関連の物件が中心だったんですね、うん、で徐々にいろんな、資産に広がってまして、まあ、物流施設だとかですね、あるいは商業施設、まあ、デパートとかですね、はい、まあ、さらにはですね、まあ、これ徐々に動き出してるんですが、老人ホームだとかですね、介護施設だとかですね、はい、さらにもっとまあ公的な機関とかですね、うん、まあ、そういったこれまで住宅オフィス中心だったのが、まあ、運用先もですね、まあ、どんどんどんどん多様化していると。マーケットこれ本格的に復活しつつありますから、お金も集まってるんですね。そうしますと、まあ、地価もまあどえら上がりそうだというような中でですね、うん、リートを通じた投資っていうのも足元ずいぶん増えてると、いうことなんですね。
記事の中に、あのヘルスケアリートってあるんですけども、これどういうものなんですか？
そうですね、あの2ページ目 でこのヘルスケアリートについてですね、
イメージも出てますが、
図表も交えて、紹介してます。あのこのヘルスケアリートっていうのはまだあんまり世の中ではそれほど大きく取り上げられていませんけれども、うん、6月に発表になりましたアベノミクス、まあ、第3の矢の成長戦略ですね、うん、その中でも、まあ、ヘルスケアリートを育成するという文言が実は入っているんですね、うん、リート市場を活用して、まあ、高齢者住宅の整備に活用しようじゃないかと、うん、あのヘルスケアというといわゆるなんか健康施設のような印象がありますけれども、はい、あのここで対象にしているのは、うん、まあ、高齢者の方々、分かりやすく言うと老人ホームとかですね、はいはい、まあ、介護の施設だとかですね、まあ、そういったところに投資するリートを総称して、まあ、ヘルスケアリートというふうに、まあ、呼んでるんですけどね。でこれはですね、今あの官民挙げてここで、まあ、今の取り組みを紹介してますけれども、はい、まあ、官民挙げてなんとこのヘルスケアリートを育成しようじゃないかという動きが活発になってるんですが、まあ、その狙いとしてはですね、はい、高齢化社会がこれから本格的に到来していくと、はい、そうしますとそういう、まあ、高齢者の方々の住宅とかですね、そういう介護施設だとかっていうのは、まあ、足らなくなるわけですよね、でそういった整備が必要であるというニーズで、一方で高齢者の方々っていうのは実は蓄えも結構あるんですよね、預貯金とかたくさん持ってらっしゃる金融資産があると、はい、この金融資産を生かして、必要なインフラである高齢者の施設住宅とかに、まあ、使えないかと、まあ、そのこうある種媒介になるのがこのヘルスケアリートと言われるものなんですけどね、はい、今回ですね、ある事例を紹介してるんですけどね、あの北海道でヘルスケアリート、これはあの上場ではなくてですね、非上場で、まあ、あの私募って言われるやつなんですけど、まあ、公募ではなくて私募ですから、まあ、公には募らないんですけれども、まあ、ある特定の人たちからお金を募るということなんですが、高齢者の方々にですね、老人ホームを作りますんでこういう金融商品に投資してくださいというと、まあ、あっという間のお金が集まったと言うんですよね、で高齢者の方々もですね、あ、自分たちが将来住むかもしれない老人ホーム、それを作るためのお金なら、まあ、まあ喜んで出しましょうと。
そうですね、出しやすいですね。
出しやすいですよね、まあ、目に見えてるわけですよね、はい、あ、こういうものをするのか、使い方も分かるわけですから、しかも自分にとって身近だということですから、あのこれまでの蓄えをですね、でこれは もちろん寄付じゃないですからね、あのもちろん収益は戻ってくる話ですから、そういう自分たちの身近な施設に役に立って、さらにお金もこう収益も得られるということで、まあ、こういうヘルスケアリートという仕組みをもう少し大掛かりにできればですね、そういうまあ高齢者のマネーがですね、本格的に動き出すんじゃないかと、まあ、そういった期待を込めてですね、まあ、官も民もですね、この設立に今動いているということなんですけどね。
これからますます注目が集まりそうですけれども、ね、このリートっていうのは、アメリカが先進国になるんですか？
あのアメリカではね、もうずいぶん前からリートは定着してるんですね、生まれたのはもう50年も前 なんです。で今資産規模からいくとですね、50兆円日本円にしてですね、50兆円にも、はい、上ると言われてるんですね。日本が今、まあ、6兆5000億円ぐらいですから、あもう7倍8倍の規模なんですね。でアメリカではですね、住宅とか物流施設とかにとどまらずにですね、まあ、ベリタスもちょっと紹介してますけれども、無線通信放送用タワーだとかですね、あるいは刑務所とかですね、森林だとかですね、で、はい、今回新たな動きとしては道路にある屋外広告ですね、
はい、
まあ、これも不動産の一種であって、で広告ですから、まあ収入が入るわけですね、はい、広告賃料とか、まあ、そういう要するに不動産という形のあるもので、定期的にお金が入るものはこういうリートの投資の対象になるんですよね。
そうですか、はい、
ですからリート先進国のアメリカではもうさまざまな資産がそういうリートという仕組みの中で、まあ幅広い投資家から資金を集めて運営されていると、いうことなんですけどね。
なるほど。じゃあ日本も徐々にアメリカのようになってくる、ね、うん、
なるかもしれないですよね。まあ、今後はですね、はい、インフラ、まあ、太陽発電だとかですね、まあ、そういうエネルギー関連の施設だとかですね、まあ、そういった資産もですね、対象になってくるのではないかというふうに言われてまして、まあ、今後の展望をですね、ベリタスの中ではしっかり紹介してますけどね。
そのリートに投資したいなと思って、でもこう注意点っていうのがやっぱりいくつかあるんではないかなと思うんですが、うん、それはどんなところになるんですか。
はい、そうですね、それについても、今回4ページ目で、まとめてます。でまず注意点としてはですね、はい、まあ、これは当然株式投資する際も同じですけれども、そのリートが、まあ、どういった文献を扱っているのか、運用しているものなのかっていうのをまず抑える必要があると思うんですね、
はい、
で先ほど言いましたように今随分多様化しています、うん、まあ、それでも今すでに上場している中では大きく分けると、まあオフィス、
はい、
それと住宅、まあ、あと商業物流などですね、うん、まあ、こういう3つに大きく分けられると思うんですけどね、一般的にはですね、オフィスを中心に運用しているリートはですね、オフィスですから収益環境悪くなると、まあ、退去するといったこともまあ、あるわけですよね。
そうですね。
ですからオフィス中心に運用しているリートは、まあ、景気の変動の影響を受けやすいと、まあ、一般に言われるんですよね、
はい、
で逆に住宅あるいはマンションとかですと、まあ、景気が悪くなってもマンションを売り払うっていう人は、まあ、そうそういないわけですから、
はい、
まあ、比較的景気の波の受けにくいと言われるんですね、まあ、そういう、はい、どういう資産で運用しているかによって、まあ、リートの値動き収益性というのは違ってきますから、まあ、そこはまず見極める必要があると思いますね。
ハイリスクの場合ハイリターンであったりもするんですか。
その傾向もありますね。確かに高い収益を売る資産に投資している場合に、
はい、
まあ、その高い収益を売る資産っていうのは、まあ、いろんなケースがあると思うんですが、でね、これね、はい、一つ注意しなければならないのは、
はい、
先ほど言いましたようにね、利益の9割分配なんですよね。
そうでした。
ですからこれ、まあ、配当利回りに相当するものとして分配金利回りが何パーセントなのかと、いうことなんですね。値動きよりもですね、上がった下がったよりもやはりこう長期投資で分配金をもらうという商品でもあるわけですから、分配金にまず注目することが必要かと思うんですけどね、
はい、
で今ね金利回りはですね大体 4% ですから、まあ約2倍なんですよね、
はい、
で特にこの分配金利回り大きな影響を受けるのが長期金利なんです。ですから長期金利が今約 0.8% ぐらいなんですね。で、一般的に投資対象として魅力があるのが長期金利プラス 3% を超えればですね、投資対象としては魅力のある部類の商品だと言われてますから、
はい、
まあ、長期金利の水準を見ながらじゃあ分配金がどのくらいの水準なのかというのをですね、まあ、調べて見極めた上でですね、まあ、投資すると。だから長期金利の影響を非常に受けやすいわけですから、はい、まあ、長期金利の水準を見ながらですね、
はい、
分配金との見合いで、まあ、投資対象を決めていくという必要があるかと思いますけどね、
はい、そしてベリタスの記事にはこの用語集も今回取り上げられていますね、
うん、そうですね、あんまり株式投資にはまあ馴染みのない用語もいろいろあるんですけどね、うん、まあ、似たような指標もありますが、まあ、リートならではの指標というもので、うん、まあ、用語集という形でまとめてますので、まあ、ぜひこちらもご覧いただければと思います。
そうですね、じっくり読んでみてください。以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集リート維新、デフレからの夜明け導く次の主役についてお話を伺いました。
タミン E。
橋本審判、判定はいかに。さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースやリスナーの皆さんが感じている疑問、そして日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げ、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は消費税上がるの上がらないのというテーマで橋本さんにお話を伺います。誰もが気になる消費増税、来年の4月に 8% に税率が上がる予定なんですが、これは経済情勢次第ということにもなっているんですよね。これについて先週木曜日の日経の夕刊にこんな記事が出ていました。総理、消費増税の影響検証を指示、引き上げの道筋確かか判断、有識者会議設置へ。安倍晋三総理は8日の閣議後の閣僚懇談会で、来年4月に予定する消費税率引き上げの景気への影響などを検証するよう、甘利明経済財政再生担当大臣らに正式に指示しました。あらゆる知見を吸収した上で、内閣の責任で私が最終的に判断したいと述べました。政府は有識者らから意見を聞く会議を今月下旬に集中して開きます。閣議では財政健全化に向けた中期財政計画と来年度予算の概算要求基準を了解しましたということなんですが、消費増税どうなるのか本当気になりますよね。
安倍政権発足しまして、まあ、随分になりますけれども、まあ、最初の大きな決断の時期を迎えたと言えると思うんですけどね、
はい、
ちょうど安倍さん今週は夏休みですかね、15日は出られて11日間長い夏休み取られるということですけども、おそらくその間もですね、いろんな消費税に関する情報を集められて、研究し、まあ、勉強されてるんじゃないかと思うんですけどね。これはなかなか失敗は許されない、上げてしまったと思っても遅いですし、先送りして、やばいと思っても、まあ、遅いわけですから、まあ、本当大きな決断になるかと思うんですけどね、
安倍総理どういう判断するのか、うん、本当に今必死にこう考えて、ね、悩んでいらっしゃると思うんですけど、考えられるのはどんなシナリオなんでしょうか。
そうですね、まあ、安倍さんおそらく今アベノミクスという形で、まあ、リフレ政策を進めてこられたわけですから、やはり景気重視ということで、おそらく心情的にはですね、消費税先送りといった考え方にですね、まあ、多少シンパシーを抱いてらっしゃるのかな。
腰折れさせたくないと、うん、ようやく少し良くなってきた景気ですからね。
うん、そうですね。ただ一方でですね、消費税上げっていうのは、まあ、昨年の衆議院選挙もそうですし、うん、まあ、今回の参議院選挙もそうですし、まあ、ある程度、まあ、三党合意の中でですね、まあ、前提とされてきたわけですよね、
はい、
あるいは国際的にも、まあ、公約に近いものなんですね。日本がまあ財政再建に、まあ、本格的に、まあ、増税という形で動き出すということはですね、
はい、
ですからこの財政再建と、まあ、景気を腰折れさせてはいけないという中でですね、非常にまあナローパスになるかと思うんですが、まあ、どういう両立をさせるかという点に、まあ、知恵を絞るということになると思いますが、今、まあ、マーケット等で言われていますのが、まあ、4つぐらいですかね、シナリオがあります。まあ、1つは当然現行通りやると、つまり2014年の4月に現行の 5% から 8% に上げると、そして、2015年10月ですね、 20% にさらに上げると、いうシナリオですね。
今の2倍になっちゃうんですね。そしたら15年にはね、
2015年には2倍になると。
はい、
2つ目はですね、1% ずつ毎年徐々に上げていくという、まあ、シナリオなんですね、
はい、
それと3つ目にはですね、まず、まあ、2% 上げる、まあ、来年の春にですね、まあ、当初 3% 上げる予定でしたけれども、2% 上げて一旦 7% として、
はい、
その後、まあ、10% に向けて、まあ、徐々に上げていくというシナリオ、これはまあ丸3ですね、でもう一つは今回はまだデフレ脱却の途上であるということで、はい、14年4月のですね、引き上げは見送って、次の15年10月の引上げ時点で、まあ、一気に 10% に上げると、うん、まあ、こういった、まあ、4つぐらいのシナリオが、まあ、言われてるんですけどね。
どの道に進んでいくのか、 今そのどうするか決めるために有識者会議を開いて意見を聞いているということですが、どういった方々が参加なさってるんですか？
は
い、
アベノミクスのブレーンであります、はい、まあ、あのエール大学名誉教授の浜田浩一さん、はい、あとこの方もアベノミクスの安倍さんのブレーンの一人ですけれども、本田悦郎静岡県立大学教授、はい、あとは財界人、まあ、経団連の幹部だとかですね、まあ、経済関係の方々あるいはエコノミストだとかですね、方々がこの有識者会議に加わるのではないかと、言われてますけれども、例えば浜田さんはですね、かつてのインタビューの中ではですね、早すぎる消費増税は良くないと言ったことをおっしゃったりとかですね、あるいは本田さんもですね、まあ、最近のインタビューの中で、まあ、1% ずつ上げるというのも選択肢の一つですよということを、まあ、安倍さんには伝えていると、言ったまあ発言をされているんですけどね、まあ、当然こうアベノミクスを支える、いわゆるリフレ政策を支えてきた人たちですから、まあ、景気重視ということなんで、まあ、財政健全化っていうのは、まあ、とりあえずこう急がずにですね、まずデフレ脱却を優先するという立場の方々ですから、まあ、こういった発言をまあするのは当然なんですけどね。ただ一方で、先週、まあ、日銀総裁の記者会見、黒田さんの記者会見ありましたけども、はいはい、黒田さんはどういうふうにおっしゃったかと言いますと、デフレ脱却とですね、財政再建は両立できると、まあ、消費税が先送りになってですね、まあ、財政に緩みがあるというふうに思われると、まあ、景気回復にも足かせになるというような、まあ、言い方をされてまして、まあ、消費税、まあ、予定通り上げるべきだといった、まあ、立場の意見をまあ表明されているんですね。
牽制した発言をしたということです
ね。そういうことですよね。
でその一方の市場の受け止め方なんですけれども、うん、
この市場の受け止め方が今どうこの消費税を見てるのかっていうのはちょっとなかなか難しいところなんですけども、先週日経平均株価っていうのは週間で、850円ですね、はい、下げたんですけどね、はい、まあ、これの一つの要因が消費税ひょっとすると先送りになるかもしれない、そうすると安倍さんの信任が、市場からの信任がですね揺らぐかもしれない、あるいは長期金利が上がってですね、つまり財政再建が遅れるっていうことは、国の財政に対するリスクプレミアムが上がるわけですから、長期金利が上がってこれがまた景気回復の足かせになるかもしれない、そういった、まあ、思惑がですね、この相場の下落につながったと、まあ、いう見方もあるんですけどね。
マーケットは消費税増税を導入した方がいいという考え方もあるんですか？
という意見が多いようですけどね。ただ長期金利なんかはですね、非常に静かな動きなんですね、本来だったら、まあ、長期金利が、まあ、消費増税先送りということになればですね、はい、反応するはずなんですけれども、まあ、これはどうなんでしょう、黒田緩和の効果なのか、あるいは国際市場の参加者はですね、必ず上げるはずだと、いずれこういうふうに言っててもですね、まあ、国際公約でもあるしですね、増税は必ずやるはずだというふうに、はい、まあ、見ているという可能性もあるかと思いますけどね。
いずれにしてもその結論を待ってるような状況ではあるんですよね、
う
ん、
そういうことですよね。その
以前消費税を増税した時、97年ですか、はい、時のまあ環境などと比較するとどんなことが見えてくるんですか？
そうですね、89年にですね、はい、消費税が導入されて、まあ、その時 3% だったんですが、その時は景気への影響っていうのは実はほとんどなかったんですよ ね、まあ、80年代の後半で、まあ、バブル期で
景気
非常に良かったということもあってですね、ほとんど影響なかったと言われてるんですが、 3% から 5% に上げたのが97年ですね。この時は実はその後、まあ、大きな影響を受けたんですね、はい、まあ、ご存知のようにその後年末にかけてですね、まあ、金融機関が相次いで破綻して、金融危機になる、あるいはアジアでは通貨危機が起こると、そして98年次の年ですね、はい、日本は大きなマイナス成長になったんですね。でそこからデフレにまあ突入していくわけですから、はい、まあ、ある意味ではデフレに日本が突入していく引き金を消費税が引いたとも、まあ、数字上は見えるわけですよね、
はい、
でこの時はですね、実は消費税の引き上げとともにですね、まあ、公共投資を大幅に削減したりとかですね、はい、あるいはサラリーマンの医療費負担が増えたりとかですね、 国民負担が一気に増えたんですよ。で9兆円と言われてるんですけれども、消費増税で、まあ、お金を吸い上げるとともにですね、一方でさらに国民負担が増えたというダブルの衝撃があったんですよね。まあ、この時も実は世の中の雰囲気はやはり財政再建というものを進めなくちゃならないと、まあ、当時橋本龍太郎首相でしたけれども、
はい、
首相周辺もそうですし、まあ、当時はやはり財務省の力っていうのが非常に強くてですね、場合によってマスコミもですね、この消費増税、まあ、財政再建路線というのをですね、まあ、支持してた面があるかと思うんですが、これは結果的に、うん、まあ、財政再建を急いだあまりですね、うん、先ほど申し上げたように、
はい、
金融危機を招き、まあ、デフレに突入してしまったということですから、うん、まあ、この97年のトラウマというのがですね、まあ、安倍さんをまあ一層悩ませてるのかなということなんですけどね。
その97年と違う部分っていうのはどんなところなんですか？
う
ん、
そうですね、おそらく一番大きいのはですね、うん、当時はまだバブル崩壊の爪痕が企業部門に大きく残ってたんですよね。つまり過剰な負債を抱えて、まあ、財務体質非常に上場企業、まあ、弱い状態だったわけですよね。
はい、
でその後もう十数年を経ちまして、まあ、財務面のリストラっていうのは進めてですね、企業部門の負債っていうのは まあ、ある程度こうきれいに整理された、むしろ手元にキャッシュを積み上げてですね、企業部門は随分強くなってるわけですね。でその一方でその間ずっと日本経済支えてきたのは、まあ、国債を発行して、まあ、財政支出をやってきたということですから、国の負債っていうのは一方で随分膨らんでいると、当時よりもはるかに膨らんでいるわけなんですよね。ですから企業部門は健全化した分、まあ、国の財政というのは一方で、まあ、一段と厳しくなっていると、いうことですから、
はい、
消費税を上げることによってですね、うん、企業経営が影響を受ける可能性というのは当時と比べて、はい、まあ、弱くなっているわけですね。緩和されているということですね。経営部門強くなっているわけですから。一方で消費税が先送りされた場合の国の財政への打撃っていうのは当時よりもひょっとすると大きいと、っていうか、まあ、当時より大きいわけですね。負債増えてるわけですから、うん、そうしますと97年と違ってですね、消費税を上げた場合も経済の影響はそれほど大きくないであろうという、うん、まあ、ことが一つ言えるかと思うんですけどね。まあ、それと先ほど申し上げましたように97年は同時にまあ歳出を大きく減らして、まあ、国民負担が一気に増えたわけですから、適切な処置をすればですね、一時的な激変緩和措置といいますか、消費税が上がった後にの落ち込みをですね、まあ、柔軟な財政政策で手こ入れすると、そういったことをやればですね、97年の再来のようなことは少なくとも起こらないのではないかという見方が、まあ、資料関係者含め多いと思いますけどね。
景気対策、補正予算を組むということが、
そうです
ね、必要になってくるんですかね。でも財政悪化してるのに、
うん、
こんなに巨額にはできない
ですね。まあ、そこはだからなかなか難しいところだと思うんですけどね、うん、そこのバランスっていうのは、まあ、常に考えるざるを得ないと思うんですが、今やはり安倍さん消費税に引き上げに躊躇している姿勢を見せているわけですけれども、ひょっとすると安倍さんもこれは上げざるを得ないということはですね、百も承知の上でですね、あえて躊躇する姿勢を見せているというのは、消費税を上げる代わりにですね、また小型の補正を出すことによってですね、激対策をちゃんと打つと、そういったお金を引き出すためのある種の交渉なのかなというふうに受け止める市場関係者もいますけどね。
海外からの声としては、IMF のラガルドさんも消費増税ちゃんとやってねってこの間言ってましたよね。
そうですね、この間年次報告がありましたかね、
はい、
消費税引き上げを支持すると、むしろ財政再建を急ぐべきだっていう、立場なんですよね。そういった声もありますから、
はい、
今金融市場は、先ほどの97年と比較してもですね、大きくグローバル化してるわけですよね。
はい、
ですからもう一国の問題にとどまらなくなってるということもあるわけですから、日本で財政不安が広がってしまうとですね、
はい、
先進国および新興国、いろんなところに影響も与えかねないわけですよね。ですから、その辺も踏まえたですね、対応が必要になるかと思いますけどね。
まあ、でも一方で一般国民の人たちは円安で、そして いろんなものが値上げされていて、厳しい中で消費増税って困っちゃうなっていう意見も多いかと思うんですよね。
そうですよね、予定通り 8% になりますと8兆円ぐらいですかね、まあ、税収が増えると、まあ、その分国民の負担が増えるということですよね。あと、まあ国民年金、厚生年金のですね、保険料引き上げ等も含めるとですね、あの国民の負担、まあ、消費税と合わせて9兆円近くになるとも言われてますから、まあ、先ほどおっしゃったように物価が上がる、そしてまだ本格的にはですね賃金というのは上がってきてないという状況の中では、国民にとって痛いことは確かですよね。
決断をするその9月にかけてはいろんなスケジュールがあるんですよね。
そうですね、あの安倍首相は9月下旬から、まあ、9月上旬にかけて最終決断するというふうにおっしゃってますが、まずあの先ほどの有識者会合、これは8月の下旬から始まるということですね。そして、9月の5日6日には G20 のサミットがありまして、まあここにも安倍さん出席されると思います。まあ、ここでも、まあ、先行きの財政政策についてもですね、まあ、当然なんかあの自らの主張をここで述べられると思うんですけどね、さらに9月の9日にはですね、まあ、4、6月の、GDP の、まあ、改定値が発表になります。あとちょうどこの頃にはですね、あのオリンピックも実は、まあ、東京が決まるかどうかということがあるんですよね。まあ、このあたりもひょっとすればですね、あの消費税の判断に多少影響するかもしれないですよね。オリンピックになると、まあ、東京決まるとですね、あの景気刺激するという、まあ、期待もありますからね。まあ、その辺、まあ、いろんなことを見極めた上で、まあ、決断されるということですが、まあ、投資家にとってもですね、
はい、
まあ、ここはまあ正念場といいますか、この消費税上げた場合、あるいは見送った場合、このマーケットへの影響をですね、まあ、どう判断するか、どう受け止めるかと、いったことはですね、まあ、専門家の意見も聞くと同時にですね、まあ、自らあのしっかりこう準備された方がいいかと思うんですけどね。
そうですね、いろいろと想像しておきたいものです。以上ベリタミン E、 今回は消費税上がるの上がらないのと題してお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。今週の日経ベリタスにはどんな記事があるのかなと気になっているあなたのためのコーナーです。まずはフォーカス面の地図が変えるビジネス世界です。
あの Google マップとかですね、あと車につきますカーナビ、あとあの位置情報で集める位置ゲーというゲーム、昔ではですねなかったようなですね、まあ、地図が今随分身近になってるんですが、
はい、
まあ、IT や、まあ、ネットが進歩してですね、まあ、地図を巡るビジネスっていうのが、まあ、急拡大していると、そういった現状をフォーカス面2ページにわたって紹介しています。
はい、プラスアルファが勝機を生むと出ていますね。面白そうです。さて続いてプレビュー面の増税複数案、市場が疑念です。これは先ほどお話ししていただいたところですね。
消費増税をめぐってですね、外国人含めてですね、マーケットがまあどういうふうに受け止めているか、まあ今後の展望をどう見ているかについてですね、まあ、ポイントとともに先行きを分析しています。
そして最後インサイド面の放電と金融記者座談会、オリンピック東京招致なら第4の矢にということです。
そうですね、これも先ほどちょっと触れましたけれども、はい、ね、あと1ヶ月ほどでね、
はい、
マドリードなのかイスタンブールなのか東京なのかということで、はい、まあ、決まるわけですけれども、まあ、それをめぐってですね、まあ、関連企業だとか、まあ、政府関係者だとか、あるいは東京都庁の関係者だとかですね、まあ、どういった動きをしているのかと、決まった場合に、まあ、どれほど経済効果あるのかと、いったことについてですね、まあ、記者座談会の形でまとめています。
東京オリンピック決まってほしいですよね。日本にとって明るいニュースになりそうです、
うん、そうですね、
ということで橋本さんおすすめ記事3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、い かがでしたか。橋本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ここで本のご紹介がありますね。
はい、日経ベリタス編集部が作った新しい本が発売になりました。
はい、
FP は見た、お金の悩み解決します、はい、という題名なんですが、
はい、
これはベリタスでですね、長期間にわたって、連載されてきた、
ね、
特集なんですけどね、はい、FP 久田富子さんがですね、年金だとか保険だとか資産運用だとか、うん、あるいは遺産相続だとかですね、そういった、人生にまつわるいろんなお金の問題についてですね、登場人物の悩みに、答えていくという、物語仕立てで、金融のお金についての勉強もできるという、文庫本760円プラス税ということなので、ぜひお買い求めいただければと思います。
そうですね、身近な問題で分かりやすくなっていますかね。ぜひお読みください、はい、
それとですね、
はい、
資産運用大全もですね、これもベリタス編集部、かつての掲載された記事を再編集して作ってますが、これを一冊で、資産運用の大全ですから、全てが分かると、こちらの方は1890円、
はい、
こちらの方もぜひお手に取っていただければと思います。
そうですね、はい、ではここでメッセージをいただいたリスナーの方のお名前ご紹介していきます。小西雄一さん、そして倉持さん、そしてガニメデ星人さん、皆さんありがとうございました。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタスソネスミエのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただくと番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と越中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの橋本龍介と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。